そこまで考えたらカラスの方がマシかなって私もふっと思ってしまう。しかも、まあ、今でも私、例えば私が女性に対してすいません養ってくださいって、いやこれはいろんな意味で躊躇します。でもエリアはこれは神の御言葉だとそこに行くわけです。まあ、そうは言ってもエリアもストレートにさすがにね、男性が女性に私を養ってくださいってちょっといろいろと問題があるわけで、まあ、エリアも礼儀をわきまえてのことでしょう。手に一つ口のパンを持ってきてくださいと。養ってではなくて、まあ、パンも食べさせてくださいと。ところが、この女性、いや、もうパンもないんです。ただ、一握りの粉と少しの油があるだけで、しかも焚き木2、3本拾って、その私と子供のためにそれで調理して食べて、もうこれで食べ物なくなるからこれで死のうとしている。もうこれで終わり、最後の食事だよと。何の希望もない。あなたに与えるどころか。ところがこの言葉を聞いて、かえってエリアが信仰に満たされ、また神様の御言葉を求めます。あなたはこのようなところに私を使わされましたが、しかしあなたは生きておられますと。この女性もあなたの神主は生きておられますと言われます。どうぞあなたが生きておられることをお示しください。エリアはきっと祈ったことでしょう。そして主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われる、その御言葉をエリアはいただきました。そしてエリアは彼女に伝えます。恐れるには及ばない、行ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまずそれで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らす日まで亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないとイスラエルの神主が言われるからです。一握りの粉、少しの油があるだけ、その女性にその通りにしなさい。しかしまず私のために持ってきなさい。ところでアメリカに次のようなジョークがあるそうです。ある男性が崖から落ちそうになってしまいました。落ちるという時に彼は必死になってなんとか崖の途中にあるその木に手を伸ばしてカッ、なんとか掴むことができました。はあ、助かったとは言うものの、もうここからどうやって上に上がっていけばいいんだ、もう木に捕まっているのが精一杯で、そこから上に這い上がってなんて到底できない。彼は大声で叫びます。誰か、誰かいないか。すると崖の上から声がするんです。私だ、主なる神だ、あなたを助けよう、私の言葉を信じるか。神様はもちろんです。私を引き上げてください。これ以上持ちこたえることはできません。まあ、もう持ってる手ももうだんだんだんだん弱ってきます。すると神様が男性に告げられます。恐れるな。分かった。私が助けよう。だからその枝を掴んでいるその手を離しなさい。確かに神様の救いの手を掴もうと思ったら、この握っている手を離して神様の手を掴まなければなりません。しばらく沈黙。男性は考えます。まあ、考えるって言ってももう考えてる間に落ちる可能性あるんで、そんな考えてられないんですけど、シーンとした後、決断して男性が言った言葉。すいません、他に誰かいませんかって手放すことができなかったと。まあ本当ジョークとは言いましたけど、私たちの心の奥を本当に的確に表しているように思います。なかなか手放せない。神様の救いを求めて救われなければもうどうしようもないんだ、助けてくださいと思いながら、やっぱこの なんか握っている、それを手放せない。でもこのシドンの女性、自分たちの最後の食事、一握りのその粉、まず私に持ってきなさい。その時この女性は、他に誰かいませんかとは言わなかったんです。いや、他に誰もいないんです。他に誰かいるならば、でも、もう神の言葉があるまでは地に雨が降らない、もうみんなそんな状態です。他に誰もいない。そこにエリアが現れたのです。あなたの神、主は生きておられます。この小さな自分のために、何の力もなく、もうこれを食べて死ぬしかない、そんなもののために、亀の粉は尽きず瓶の油は絶えないという、あふれるばかりの恵みによって満たそうという約束が語られた。この私にそんな命が語られる、そんな方が他にどこにおられるか。この女性はエリアの信仰を自分の信仰として、その手を離しました。彼女は言って、エリアが言った通りにした。彼女と彼を呼び、彼女の家族は久しく食べた。主がエリアによって言われた言葉のように、亀の粉は尽きず瓶の油は絶えなかった。死を目前にしていたはずのこの女性は、180度変えられて、御言葉によって尽きない命をいただくものとなった。私たちがこの1週間の一番最初を捧げ礼拝するということは、そういうことです。だいぶ前になりますが、ある方が私にこういうことを言われたことがあります。先生、所得税や住民税とか税金でももう 10% 以上持っていかれるんです。でも神様、10分の1でいいと言われます。なんと感謝のことでしょうと。できないと私は思いません、喜んでさせていただきますと言われていたんですが、1ヶ月後にその方が、先生、悔い改めますと言われたんです。10分の1でいいって言っていた私の考えは、残り物を神様に捧げているのと同じでした、と。全てが神様のものです、悔い改めますと言われました。本当にこの方は示されたんだなと思いました。10分の1でいいんだ、残りは全部自分のもの、自分が生活できる分は自分のもので、余ったものとはその人は言わないけども、明らかに神様に捧げるものより自分の方が大きい、残り物を捧げているようなもんじゃないかと。私たちそうではない。本当は全て神様に捧げ、最初神様に捧げて、でもそうしたら神様、あなたの生涯の全て私は共にあって、私は御子の命をもあなたに捧げて共にある、そうして残り全ても神様のもの、神様と共にあるもの、豊かな命に生きるものとなされるのではないか。この礼拝と献金と生活のすべてと、私たちはそうして本当にこのお方が生きておられ、このお方によって私は尽きることのない恵みにあふれて歩むことができるのだと。10分の1、1週間の7分の1、それで神様、あとよろしくお願いしますと、全く神様と関係ない命を生きるのではない、全く神様の手を離れた生活を営むのではない、全部あなたのものです。私たちは本当にそのようにこのお方を全てとしているだろうか。手を離して、他に誰がいるだろう、このお方しかないと、しっかりと神様に掴んでいただく歩みをしているだろうか。もちろん 私たちが努力してこの方を握るのではない、全部話しなさいと、その空になった手を神様が握ってくださると信じるからこそ、私たちはただこうして手を離して掴んでいただくのを待つしかないし、そうしてくださると信じてここに集っているのではないでしょうか。そしてそうしてくださるお方はこのお方しかない、他に誰もない、だから信じるのではないでしょうか。